南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬えて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと。南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
はい、それでは、御所の、34ページの後ろから4行目、しかるに、御当番員の行というところからですね。はい、それでは一緒に読みます。そこから最後まで、長いですけども読みます。暗黒論語観由来にのたまわくしかるに言葉因の行賢人年中に法年大日とて二人の増上万のものあり悪鬼その身に行って帝国中の上下を大枠し、世を挙げて念仏者となり、人ごとに禅宗に赴く。尊の他に三門の御帰依船舶なり、国中の法華真言の学者治めておかれおわんず。故に残守護の天正大臣正八幡宮三の七社国中守護の初代前人大身を喰らわずして遺構を失い国土を捨て去り終わんず悪鬼頼りを得て災難をいたし結局他国よりこの国を破らるべき戦争を考うるところなり、またその後文で元年7月5日水星東方に出で横を大体一国土に及ぶ。これまた世を始まりてより以来なきところの経髄なり内下天の学者もその経髄の根源を知らず、よいよいよ悲嘆を増長すしかるに関門を捧げて異国家伝を得て今年のちの正月大も故国の国書を見るに、日蓮が関門に相かなうことあたかも不敬のごとし、仏記していわく我が滅土の後104年を経て、阿諸伽大王出征し、我が舎利を広めんと、衆の第四称号の行、大師祖湯が気に曰く、1000年のほか、小京この土に高村紙面と、聖徳太子の気に曰く我が滅土の後に約4年を得て山城の国に平安城を立つべしと、天台大師の気に曰く我が滅後に約4年の後東国に生まれて我が消防を広めんとらうんぬん、皆あたして鬼門のごとし日蓮昭和の大地震同じく昭和同じく飢饉 正元元年の大疫等を見て記して曰く、他国よりこの国を破るべき戦争なりと、持参に似たりといえども、もしこの国土を消えせば、また仏法の破滅疑いなきものなり。しかるに当世の国交相当法謀の者と同意の者なり、また自習の限定を知らざる者なり、定めて直線未教証をたまいて、この凶悪を起床するか、仏心いよいよ真にをなし、国土生えせんこと疑いなき者なり、日蓮またこれを退治するの方、これを知る永山を除いて、日本国にはただ一人なり、例えば日月の二つなきがごとく商人方を並べざるがゆえなり、もしこのことも言ならば、日蓮が保つところの家教守護の十羅刹の自罰、これをこむらん。ただひとえに国のため、法のため、人のためにして、身のためにこれを申さず、また禅門に対面を研ぐゆえに、これを継ぐ、これを持ちざれば、定めて後悔あるべし、恐々禁言。文寧五年四月五日、宝願五坊日蓮花王、南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。本日は本年度最初の13日の日蓮大聖人様のご法恩御講にあたりまして、皆様方には新しい年、新しい気持ちでご参詣をいただき、誠にありがたく尊い次第であります。また今年も新行学釈伏を心がけ、新人の心を深くしていっていただきたいと思います。さて、12日のある日に、12月のある日に、何気なく車の運転をしながら、ラジオを聞いていましたら、百マス計算で有名な、かつて、尾道土堂小学校の校長を経て、京都の立命館小学校の副校長をしまして、現在は退任をして、中国放送 RCC の影山秀夫の放課後ラジオという番組を担当している方なんですけれども、この影山秀夫さんという方の話の中で、その影山さんがテレビの番組を見ていて、私はそのテレビの番組を見ていませんので、どういう番組かわからないんですけども、どういう名前の番組かわからないんですけれども、その番組を見て、影山さんが感じたことをそのラジオの放送の中で話していました。その内容は、全国の都道府県の中で健康長寿県の一番はどこですかと言うんですね。健康長寿国という、長寿というのは寝たきりの長生きではなくして、自分のことを自分でできる状態のこの長生きと、お便所であるとか、お風呂であるとかですね、 この介護を必要としないで、この自分で生活することができるということですね。でそれを聞いていまして、クイズ番組のようになってますから、いつも今までいろんなテレビやラジオや新聞を見てきて、これはきっと沖縄だなというふうに思って聞いていましたら、その答えは山梨県というんですね。ってなもんですね。その次に、健康にとって一番大切なものは何ですかと言うんですね。で私もこれもですね、今までの知識からすれば、当然、食事、栄養ですね、それから適度な運動、睡眠、順番はともかく、こういうものが出てくるなというふうにこの思って、この聞いていたらですね、なんと一番はですね、読書というんですね。ってなもんですね。山梨県は小学校、中学校、高校に税金から先生と別個に図書室専門の図書司書という国家資格を持った人を必ず置いて、学生に本の魅力を伝えて、学校を挙げて本を読む子どもを育てるように、もちろん公共の図書館においても読書の面白さを県民市民に知らせる運動をですね、もう長年ずっと続けてやっているんだそうであります。別に健康長寿県を目指してやってきたわけじゃないんですけれども、その結果ですね、読書、つまり自分の頭で考えるということが健康にとって、長生きにとって一番大事だということが、この結果的に証明されたということなんですね。私それを聞いてですね、ピーンときました。日蓮大聖人の御書、普通の本はですね、一回読んだらおしまいです。日蓮大聖人の御書は何百回何千回と読みます。難しいかもしれません、重いかもしれません。ただ私の話を聞いているだけではダメです。聞いて考えないと。考えて読み、考えて聞き、じゃあこういう時には日蓮大聖人様はどういうふうに私たちに言われるんだろうかということを考えて考えて信心をする。疑問のない信心は信心ではありません。長生きするかしないかは、それは事故とかいろんなことがありますから、命は無常ですから分かりませんけれども、命、私たちの根本とするところの命というものは永遠常住ですから、ですから元気で死んでいかなければいけない。元気のために信心は頭を使わなければいけないというふうに思います。御書は難しくて重いですけれども、一生大切にして何度も何度も読んで考える信心をしてもらいたいというふうに思うわけであります。さて、前置きが長くなりましたけれども、御書のお話に入っていきたいと思いますが、先月のところでは源氏の祖先にあたる清和天皇は、法華経を根本とする天台宗の信仰者でもともとあったにもかかわらず、今鎌倉幕府はただ朝廷と同じ真言宗は嫌だということから、中国から禅宗を輸入して、そしてその朝廷に対抗するという、そういう考え方のもとにこの禅宗の信仰というものを取り入れたわけですから、その教えがどういう教えかということを深く考えないで、このことがこの定まっていないで、 そして禅宗の個人個人が座禅によって悟りを得て仏になれるというようなめちゃくちゃな教えを立てる禅宗の教えで新人政治を行っている。自分たちで自分たちの源の信仰が何かということが分かっていないで世の中を治めることはできないと。自分を治められないものが世の中を治めることはできないと。天命、天の道理を恐れなければいけない。このように現在の鎌倉を中心にした天変地異、飢饉、疫病のそういう、それと身内同士が殺し合う自害翻虐難は自分たちの信仰、自分たちの生き方、政治のやり方が間違っているんだということを気づかせるための警鐘であるということに気づかなければならないというところまでお話をしました。今日は随分長いですけれども、五感由来の最後まで今読んだところの順番にお話をしていきたいというふうに思います。で、最初のところは、しかるに、後鳥羽院の行、兼任年中に、法然、大日とて、二人の増上慢の者あり、悪鬼その身に行って、国中の上下を大惑し、世を挙げて念仏者となり、人ごとに禅宗に赴く。尊の丘に三門の御帰依船舶なり、国中の法華真言の学者、治めておかれおわぬ。故に、永山守護の天正大臣昭和地満宮、三能七社、国中守護の初代禅人法味を喰らわずして、意向を失い、国土を捨て去りおわぬ。悪鬼頼りを得て災難をいたし、結句他国よりこの国を破るべき戦争を考うるところなりというふうにありまして、後鳥羽天皇、後に土御門天皇に天皇の位を譲って上皇になりますが、この人は治承4年1180年から延元元年1239年までの59歳の生涯を送った方でした。3歳で天皇になり、15年間、19歳の時に天皇を引退して上皇になります。ですからここに書かれてある兼任年中というのは、元号が3年間だけのこの時代のこの区切りでこのありますので、鳥羽上皇、鳥羽は天皇から上皇になって3年目の21歳で上皇になっても隠居ではなく絶大な権力をこの持っていたわけであります。しかしこの鳥羽天皇の時代に天皇の権威と武士の力の争いがあらわになり、400年続いた平安時代が終わり、鎌倉時代に変わった1191年、激動の時代に朝廷の代表だった人物が、この鳥羽天皇、後鳥羽天皇、後鳥羽上皇という人物であります。この時代に念仏の法然と禅宗の大日、大日とは大日坊能仁というこの禅宗の僧侶であります。法然も阿弥陀如来に全てを任せれば極楽に行けると説き、大日坊も禅宗の教えによって心静かに悟りを開くことができると、自分の説く法こそが最高であると、何にも最高のことなんかその拠り所とする経典には書いていないのに、増上慢になって世の中に流布したため、全国津々浦々に南阿弥陀仏の念仏と禅宗の思想が広まり、国中の上の権力者から下の庶民に至るまで物事の考え方が狂い、現代まで日本人の文化や考え方のように 思われはびこってしまっているのであります。そのために思った以上に法華経を中心とする天台宗とともに日本に渡ってきた真言宗への信仰は非常に薄いものになってしまった。特に天台宗は南明法蓮華経の法を守護する天正大臣小八幡大菩薩三王七者といって、この比叡山山麓にある坂本というところに比叡神社、比に吉吉と書いて比叡神社を、山の王三王といい、大宮神社、二宮神社、昇進寺神社、八王子神社、客人神社、十全寺神社の7つの神社を法華経守護の初代禅人代表として崇めていますが、初天禅人も世の中が念仏禅宗になっていく中で南明法蓮華経の信心の法味を受けることができなくなって天に帰ってしまっている。だから空になった神社に空き巣のように悪鬼が住み着き、人々の心を混乱させ災難を起こし、最後は外国からこの国を亡き者にしようとするところの他国侵筆難の状況が生まれる。そのことが法華経に書いてあるから、日蓮は立正安国論に予言として申し上げたのでありますというのであります。日蓮召集においては、神社にお参りしてはならない、神社のお祭りに参加協力してはならないということを言いますけれども、こういう日蓮大聖人の教えがあるからこそ、そういうところにお参りしても悪鬼にたぼらかされるだけだからお参りしてはならない、支えてはならない、協力してはならないということをこの教えとして示しているわけであります。その次に、またその後、文寧元年7月5日、水星東方に出、横大体一国土に及ぶ。これまた、世始まりてより以来、なきところの経髄なり。内下天の学者も、その経髄の根源を知らず、世いよいよ悲嘆を増長し、しかるに関門を捧げて、以後九か年を経て、今年、後の正月大蒙古国の国書を見るに、日蓮が関門に相かなうこと、あたかも不敬のごとし、というふうにありまして、現代の人間は、日食であるとか、月食であるとか、ほうき星、彗星であるとかですね、そういうものを、なんか、この夜空のドラマみたいな、そういう考え方、つまり何年かに、何十年か何百年かに一遍はこういうふうに巡ってくるということが、もう科学的な計算でもってこの分かってますから、ただの天体ショーだというふうに考えているわけですけれども、昔の人たちは非日常的なことが起こるということは、私たち自身に自分たちの生き方というものがどうなのか、国のこの方向性というものがどうなのかということを振り返って自分たちが考えなければならない、そういうそのこのきっかけなんだということをこの教えられているわけなんですね。つまり現代の人間は、自然は自然、人間は人間というふうに別々のもんだというふうに考えるわけですけれども、私は昔の人の方が賢いと思うんですね。つまり人間の命も自然の命も全部つながっているんだと、非日常的なことが起こった時には自分を振り返るということを考えなければならないというふうにこの教えられているわけなんですね。ですから今となれば、日蓮大聖人のこういう言葉というものは、全く天体のことを知らない幼稚な、そういうその話だなというふうに思うかもしれませんけれども、そういう自然の動きというものを通して自分たちの今やっていること、自分たちがそういう天変地異の災害に遭っている、 これは何が原因なのかということを一生懸命そこに考える。自分たちがやっていることが正しいはずがないと、間違っていることもあるはずだというふうにこの自分を振り返るということなんですね。そういうことで文寧元年、日蓮大聖人様が小松原法難にあった43歳の時、大きな衛星が東の方角に現れ、鎌倉だけでなく日本中でその光が見えた。これらの日常ないことが起こることを仏教の経典だけでなく世の中の書物すべてに何かが起こる兆し、警鐘であると示されている。だからそれらの書物をすべて読み尽くして、日蓮は今から9年前に立正安国論にまとめて西明寺入道時寄に提出したのである。幕府は9年間放置して何の返事もよこさなかった。しかし文寧5年1268年正月に、蒙古から蒙古の属国になれ、その証に貢ぎ物を出せと言ってきた。日蓮が立正安国論で指摘した通りの展開になってきた。不敬のごとし、不敬のごとしっていうのはですね、例えばですね、この商売で、この出かけて行ってですね、でこれをそのいくらいくらでその売ってくれと、じゃあ売りましょうというふうになりますね。で行った人間の、この交渉に行った人間、この商売がこの成立したその時点においてはそのお金を持って行ってませんから、ですからそこでじゃあ次に同じ人間がそこにまた来るかっていうと、そういうわけにいかないということがありますね。だから一枚の紙にその約束事っていうものを書いて、そして真ん中からこのビリビリっとこの破るわけですね。そして双方がその左右に分かれたところの紙を持って帰って、そして次にお金を持ってくる人、物を持ってくる人、それがその契約をした人から預かったその約束の紙を持って、お金を持って物を持って約束した場所に出かけていく。そしてこの紙を、破った紙を合わせる。破ったわけですからピタッと来るわけですね。ピタッと一致する。そうするともうその人間とその人間は初めて会ったわけですけれども、それを持っているということでその信用することができると。あ、この人間とこのきちっと約束を交わして、この人間に物を渡す、この人間にお金を渡せば間違いがないんだなということで、このそれが成立すると。それを不敬のごとし、つまりぴったり合うと、日蓮大聖人が言ってた通りになったじゃないかということをここにこの示されてこのいるわけなんですね。でその次に、仏記して曰く、我が滅度の後104年を経て阿諸伽大王出世し、我が舎利を広めんと、宗の第四聖王の行大師祖湯が木に曰く、1000年のほか小教この土に被らしめんと、聖徳太子の木に曰く、我が滅度の後204年を経て山城の国に平安城を立つべしと、天台大師の木に曰く、我が滅後204年の後東国に生まれて我が称号を広めんとら云々、皆果たして鬼門のごとしというふうにありまして、仏は造阿言経というお経の中で弟子の阿難に、私が亡くなって100年が過ぎたら今私にこの土の餅を供養してくれたあの徳勝道寺が、あの供養の真心の縁によってこの世に仏教を根本として私の舎利お骨を各地に祀って、この国を争いのない平和な国として治めるでしょうと予言した通りに、阿諸伽大王という王様が出て 仏教を信仰することの大切さを中心にして平和に収めた。また中国の周の時代の第四代聖王の歴史担当大臣史官蘇裕は、千年の後にこの国には必ず仏教というものが広まるだろうと、この今の時代の国の状況判断をしてそのことを書き残した。その通りになった。聖徳太子は私が死んで200年余りの後、山城の国京都府の南部に平安城という都が作られるだろうと予言して亡くなった。その通り平安城、つまり平安京が京都に作られた。中国の天台大師は法華経記という本に、私は死んで200年経ったら東の国に生まれてこの法華経を広めようと思うと書き残して亡くなった。つまり日本の伝教大師は中国の天台大師の祭壇として日本に法華経を広めたのであると、この文章から言われているわけであります。つまり仏教にしても世間にしても、知恵のあるものは当てずっぽうの予言ではなく、100年200年先でも今の時代がこうであったならば未来は必ずこうなっているだろう、こうなるだろうということを具体的に示し、事実そうなっているのであるというのであります。その次に、日蓮商家の大地震、同じく台風、同じく飢饉、正元元年の大疫等を見て記していわく、他国よりこの国を破るべき戦争なりと、持参に似たりといえども、もしこの国土を消えせば、また仏法の破滅疑いなきものなりというふうにありまして、日蓮大聖人様は立正安国論に、商家の大地震というのは商家元年ですので、商家元年1257年の大地震、それから商家2年1258年の大火災、それから商家3年1259年と正元元年は改元して一緒のその時に当たりますから、1259年の飢饉と大疫病の流行、これを目の当たりにして、これは必ずこの弱り切ったこの国を狙って、法華経に説かれている通り他国がこの国を狙ってやってくるな、その先駆けとして今天変地異、飢饉、疫病が起こっているんだというふうに分析をし、判断をし、立正安国論にまとめた。日蓮はうぬぼれて自分で自分を褒めているとみんなが思うかもしれないけれども、もしこの国が他国によって多くの人々が殺され、蹂躙され、この国がこの国でなくなったなら、今以上に仏法が破滅してしまうから私は言っているんだ。日蓮大聖人は検証会のように、地震が来る、津波が来る、中国北朝鮮が攻めてくる、そういうことを喜んでいるような、自分たちはそうなっても信心をしているから助かるみたいなことを言っていますけれども、そうなれば信仰している者もその苦しみを等しく受けていかなければいけないのであります。日蓮大聖人のこの国土が破壊されれば仏法も破滅してしまうから言うんだという心と、検証会の主張しているようなことは全く違うわけであります。破壊を喜んでいるような、そういうようなものが日蓮大聖人の信仰者とは言えないわけであります。その次に、しかるに当世の構想等 方々のものと同意のものなり、また次週の限定を知らざるものなり、定めて直線未教章を玉いて、この凶悪を起床するか、仏心いよいよ真理をなし、国土廃戦こと疑いなきものなり、というふうにあって、日蓮は立正安国論という答えを示し、正しい法華経の信仰をしなければいけないということを示したけれども、世の中で高僧と言われ尊敬されている者たちは何にもしない。明らかに成仏できない真言宗や禅宗や念仏宗の方々の者たちと高僧と呼ばれ、多くの人々に尊敬されてきたはずの人々は全くその考え方が同じである。何宗であろうが、仏法の根本目的の一切衆生平等成仏という自分たちの宗派の教えの根本が何か、目的が何かもわからないで、幕府に憎まれないで、可愛がられ尊敬され、出世しようということしか考えていない。そういう者たちは天皇が発布する勅撰や幕府が出す未教章で国の混乱を鎮めるために祈祷をしてくれと命令され、何日でも油汗を流して祈祷をするだろうけれども、間違った教えでどれだけ一生懸命祈祷しても、祈れば祈るほど仏や神は怒り、今まで以上に国土は破壊され、人の心は乱れることは間違いがないというふうに断言をされているわけであります。その次に日蓮、またこれを退治するの方、これを知る。叡山を除いて日本国にはただ一人なり、例えば日月の二つなきがごとく商人肩を並べざるがゆえなり、もしこのことを妄言ならば、日蓮が保つところの法華経守護の十羅刹の自罰、これを被らん。ただ一重に国のため、法のため、人のためにして、身のためにこれを妄殺。また禅門に対面を研ぐゆえに、これを継ぐ。これを用いざれば定めて後悔あるべし、恐々禁言。いうふうにあって、これを退治し、そうならないようにするには、法華経を根本とする天台宗と、日蓮大聖人はまだこの時点では天台宗が念仏も真言もありのめちゃくちゃな状態にあることは十分知っていましたけれども、天台宗が法華経中心の信仰に戻ることに希望を抱いていたので、この比叡山と日蓮の二つしか今の世の中の混乱を直すその方法はないというふうに言っているわけであります。そして太陽と月はこの世の中に一つしかない、本物の仏も一人しかいないはずだ。本物の仏が何人も肩を並べているわけがない。つまり根本の方は法華経しかないんだと。このことを解決する内容と力を持っているのは法華経しかないんだと。そのことをまっすぐに教えてくれる人が仏なんだと。この日蓮の言葉が嘘になるならば、日蓮が信仰している法華経を守護する十羅刹女は、日蓮が間違っていれば法華経を根本として日蓮に罰を与えるだろう。日蓮は私利私欲なく、ただただ国のため、法華経のため、国民のために言っていることであって、絶対に自分の我欲のために言っているのではない。また、禅門に対面というのは、この書面は方願坊といって、後に辰の口で日蓮大聖人を暗殺しようとした平野左衛門の城頼綱の父親、平野左衛門の城盛時が頼綱に侍どころの職を譲り、家督を譲って 出家した名前でやります。日蓮は何が何でも幕府に目覚めてもらいたいと考えて、出家したとはいえまだ幕府に対して、息子に対して影響力を持つ父親に対して、あなたも目覚め、あなたも幕府や息子に言ってあげなさいという意味でこの手紙を出して、できればあなたにも直接会ってもっと詳しく話をしたいが、そうしなければあなたも後悔しますよと、このように結んでいるわけであります。そしてこの文明5年4月5日、この手紙の日付にこの手紙を出し、日蓮大聖人様はその後の8月21日には10月13日のお会式において報読する申し状を宿屋左衛門入道に宛てて出し、その申し状の中でも同じように日蓮大聖人様の申し状は短いですので、この今ここでですね、もうお会式で皆さん方もその再三聞いてよくご存知だと思うんですけれども、最初から最後まで読みますね。その後正耐えて申さず不信極まりなく候。そもそも犬る昭和元年8月23日犬井の国の大地震、日蓮諸教を引いてこれを考えたるに、念仏宗と禅宗らとご帰依あるがのゆえに、日本守護の初代禅人真理をなして起こすところの災いなり、もしこれを退治なくんば、他国のためにこの国を破らるべきのよし、関門一通これを戦し、正元2年7月16日御変につけたて祭りて高西明寺入道殿へこれを親鸞す。その後九か年を経て今年大蒙古国の頂上これあるよし風分すとらうんぬ、教門のごとくんばかの国よりこの国を攻めんこと必要なり、しかるに日本国の中には日蓮一人かの最重を彫刻すべきの任にあたり、かねてこれを知り論文にこれを勘合、君のため国のため神のため仏のため内装を減らるべきか、異彩の胸は剣山を遂げて申すべく候恐々禁言、文明5年8月21日宿屋左衛門入道殿日蓮というふうにこの示されて、立正安国論を文能元年に提出してより九か年が経ち、幕府にとっては罪人として伊豆伊東へ日蓮大聖人様を流罪したということが日蓮大聖人様に対する返事だというふうに思っているわけですけれども、日蓮大聖人様にとっては何も中身の議論がなければそれは返事ではない、返事はもらっていない、無視や殺そう、消してしまおうというのは返事ではない、お互いに真実を明らかにすることを、真実を求めることが大切なんだということを示しているのであります。それこそが返事だとね。今読んだところのこの五感由来の五書、これは明らかに8月21日の申し状というものはそれを凝縮して大聖人様はこの申し状を書かれている。それを具体的に広げたものがこの五感由来の内容に書かれているということなんですね。つまりそのまんまだということなんですね。日蓮大聖人は恵方不恵人、法を中心にするからこそ憎しみも恨みも乗り越えて、この人たちに個人的な恨みでもって言ってるんじゃないんだとね、私利私欲のために言ってるんじゃないんだと、それを乗り越えて幕府に対してもあなた方のためにも真実を明らかにし、真実の政治をしてもらいたいということをこの大聖人様はどこまでも求めているわけであります。 私たち自身も信仰者として恨みや憎しみや復讐心やそういう感情を信仰によってこのしていこうというふうに創価学会の人たちは平気でそれを晴らすことが功徳だというようなことを言っていますけれども、そんなものは信仰ではありません。そういうものを信仰心によって乗り越えていく。憎しみや恨みというものをエネルギーにしたそんなものは信心じゃなくて、そういうものを乗り越えて本当に真実の一切主情平等成仏というものが明らかにされるということのために私たちは信仰しているんだと。それを乗り越えていける信仰ができるように皆さん方もお互いに精進していっていただきたいということをお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。